こんにちは。今日はようこそいらっしゃいました。今お読みいただいた箇所ですが、今日の箇所はイエス・キリストがどんなお方なのかを知った人が次の一歩を踏み出す、そのために必要なメッセージが語られています。教会に来て話を何度も聞いたり、また自分で聖書を読んでみたりして、確かにこのイエスというお方は特別なお方である、救い主として来られたお方であると分かってきた。だから自分もイエスキリストを信じたい、そういう気持ちがありながらも、それでもなかなか次の一歩が踏み出せない、そういう状況にある方に対して、今日はこのイエス様のメッセージをぜひお伝えできればと願っています。ただもちろん今どのような状況にあるかは人それぞれ異なっていますね。まだ教会に来て間もない方や、そこまでイエス様について知らないという方もいらっしゃるでしょう。その場合にはすぐさま自分のこととしてはお聞きになれないかもしれません、難しいかもしれませんが、それでもぜひ今後の参考として聞いていただければ感謝です。もちろんすでにイエス様を信じている方々は信仰の原点に立ち返る、そのために聞いていただければと思います。ではまず先ほどのこの読まれたイエスの教えがどのような流れで語られたものなのかということを踏まえる、そのためにその直前の箇所18節から21節の内容を手短に確認しておきたいと思います。最初9章18節から20節までお読みしたいと思います。18節から20節です。さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。彼らは答えた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えた。神のキリストです。いつも群衆たちに、大勢の群衆に取り囲まれていたイエス一行でしたが、この時ばかりはやっと一息つける自分たちの時間となりました。その時イエスは一人で祈りの時を持たれ、その後で弟子たちに質問を投げかけられました。最初の質問は、群衆は私のことを誰だと言っていますか。それに対する弟子たちの答えで上がったのは、バプテスマのヨハネ、エリア、昔の預言者の一人というものでした。共通点は3人とも預言者であるということです。3者とも預言者であるということです。つまり群衆たちはイエスを預言者、特に力ある預言者の中でも力ある預言者として見ていたということです。そして次の質問こそイエスが弟子たちに聞きたかったことです。あなた方は私を誰だと言いますか。群衆たちは預言者であると答えましたが、あなた方はどう答えるか。弟子たちを代表してペテロはそれに答えました。神のキリストです。キリストというのは名前のことではなく称号です。メシアという言葉ですね。旧約聖書の預言により約束されたメシア、またダビデ・ソロモン王に続いてイスラエルを再興すべく来られた 神の国の王、それがメシアです、あなたこそそのお方ですというのが弟子たちの答えでした。群衆たちもイエスを低く見たわけではありませんでした。預言者はイスラエルでは非常に敬われる存在であったからです。しかし弟子たちの答えはそれ以上のものでした。なぜなら弟子たちは誰よりも間近でイエスのことを見てきたからです。このお方と共に生活し、その言動を観察したとき、弟子たちはこの答えに導かれました。このお方は本当に特別な存在であり、神から使わされたお方であると理解しました。このように弟子たちがイエスはキリストである、メシアである、神の国の王であると理解したとき、イエスは弟子たちに一つの注意をお与えになりました。それが21節です。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。このことを誰にも話してはいけないと言われました。まだそれを秘密にしておくようにと言われました。なぜそのようなことを求められたのでしょうか。その理由が23節以降のメッセージにつながっていきます。その理由とは、人々がメシアに期待していることと、そしてメシアであられるイエスが実際になさろうとしていることに大きなズレがあったからです。人々が抱いていたメシア像、それはより政治的な意味合いの強いメシアでした。約束のメシアが来たなら、自ら先頭に立って戦い、自分たちを苦しめ支配しているローマ帝国から解放してくれて、ダビデ王、ソロモン王の時のような栄華を誇ったイスラエル王国をもう一度再建してくれる、平和と繁栄の中に自分たちを導き入れてくれる、そんなふうに期待していたのです。そんな群衆たちに今、イエスがキリストであるということが伝えられても、真意が理解されることはありませんし、それどころかますますそのズレが大きくなってしまいます。ですから、イエスは誰にも話してはいけない、まだそのタイミングではないと判断しておられたということです。そしてメシアをそのように誤解しているのは群衆だけではありませんでした。実は弟子たちもそうであったのです。ですからイエスは弟子たちに対して、これから自分がメシアとしてなさることがどういうものなのか、その使命は何なのかをこの時から教え始められました。22節です。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。人の子とはイエスご自身のことです。多くの苦しみを受け、殺されると言われたのです。これを聞いた弟子たちは本当に驚いたはずです。人の子は数々の勝利を遂げて、長老たち、祭司たち、律法学者たちに支持されて、イスラエルの王となり、神の国を打ち立てなければならない。弟子たちが期待していたのはそういう言葉であったからです。しかしそれどころか、多くの苦しみを受け、捨てられ殺されるというのです。弟子たちの期待とはまるで正反対のことを言われました。そして後に弟子たちはこれが十字架の死と復活によってその通りに実現していくことを目撃します。そして復活されたイエスの教えを受けて、十字架の死は多くの人々の罪を許すための身代わりの死であったということを理解しました。また復活によって罪許された人には永遠の命が与えられるということも理解しました。 そうされることでイスラエルだけでなく全世界を新しい神の国に作り変える、それがメシアの本当の使命でありました。しかしこの時点では弟子たちにはまだそんな理解はありませんでした。ですからメシアの使命について全く新しい理解へ導かれる必要があったのです。その流れが23節からのメッセージにつながっていきます。弟子たちはメシアが自分たちに安全と平和と繁栄を与えてくれると考えていました。このお方に従っていけば自分たちの将来は安泰だ。イエス様が王座に就かれた時には自分たちも右大臣、左大臣になれる、そんなふうに考えていたかもしれません。私たちに当てはめてみれば、イエス様を信じればいいことばかり起こるに違いない、病気や事故にも合わず何もかもうまくいき人生がバラ色になる、そんな考え方です。しかしイエスが言われたことはそうではありませんでした。イエスは弟子たちの考えを改めようとされました。それが23節です。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。誰でも私についてきたいと思うなら、分かりやすく言い換えれば、誰でもクリスチャンになりたいならということです。クリスチャンになるというのは何もキリスト教という宗教に入信するということではありません。確かに洗礼を受けて教会の一員となるということが伴いますが、それは物事の一面に過ぎず、本質はキリストについていく、イエス・キリストと一つにされキリストと共に歩むということにあります。そういう意味でクリスチャンになりたいと思うならということです。そう思う人は誰でも自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の十字架を背負って運ぶ、それはこれからその十字架にかけられて十字架刑を受けなければならない人がすることです。つまりまるで死に定められた人のように歩むということです。自分を捨てて日々自分の十字架を追いなさい。これは私たちにとってなかなか衝撃的な要求ではないでしょうか。そんなことを言われるなら自分はもう結構ですと思う人もいるかもしれません。ただぜひ誤解しないでいただきたいことは、イエスは私たちに自分を粗末に扱うようにと言っているわけではないということです。自暴自棄な生活やむやみやたらな自己犠牲を求めているということではありません。もちろん仕事や家庭を捨てて隠遁生活に入るようにということでもありません。ましてや最近話題になっているような自分たちの生活さえままならなくなるような高額の献金をするようにということでも決してありません。むしろ聖書は私たちに隣人を愛し仕え人々の中で誠実に生きるように教えています。では自分を捨てなさいとはどういうことでしょうか。それは人間本来の健全な姿に立ち返りなさいということです。聖書によれば神が人をお作りになられた時、神と人との間には完全な信頼関係がありました。最初の人アダム、またエヴァは作り主のみを神とし、自分たちのすべてを神に委ねて生きていました。それが本来の人間の姿です。しかし人が神に逆らってしまったときに状況は一変しました。すべての人は生まれながらにして神を拒むものとなり、自分自身を神であるかのように生きるものとなってしまったのです。自分で物事の善悪を決め作り主をあがめず 感謝せず、背を向け無視して生きるようになってしまいました。自分を捨てるとは、まず何よりもそのような自分中心な生き方を捨てるということを意味しています。そうではなく、本来のあり方、神を神とする生き方、神を中心として生きるということをイエスは求めておられるのです。24節はそれをさらに説明しています。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。自分の命を救うか、それとも失うかという究極の選択を迫られた状況が想定されています。キリストに従い、作り主を中心にして生きようと願うとき、そのような状況が起こり得ます。分かりやすい例を挙げるなら、現在でも北朝鮮においては、自分の家に聖書があるのを見つけられてしまったり、キリストを信じている、それがバレてしまうと強制収容所に送られてしまうことになります。そして多くの人がそこでは飢えや病気や拷問で亡くなってしまうのです。あるいは厳格なイスラム教の国々では、イエス・キリストを信じクリスチャンになったことが知られてしまうと、自分の家族に処刑されてしまうのです。自分がそのような状況に直面したとき、それでもキリストについていく、それが十字架を負うことであり、またイエスのために命を失うということの意味です。もちろんここ日本では信教の自由が保障されていますから、収容所に送られたり殺されたりするようなことはありません。とはいえ、イエス様についていこうとするとき、程度の違いはあれども、やはりこれと同じような選択を迫られることがあるわけです。自分がクリスチャンになると言ったら、家族はどんな反応をするだろうか。もしかしたら反対されるかもしれない、嫌われてしまうかもしれない、がっかりされたり呆れられたりしてしまうかもしれない、友人や知人からは変な目で見られてしまうかもしれない。ただし、幸いなことに多くの場合は、最初はそういう反応があったとしても、聖書の教えに従って家族をいよいよ大切にして歩むときに誤解は解けて、理解をしてもらえるケースが大半です。この教会にもそういう経験をしているクリスチャンが多く集っています。とはいえ、最初は周りの人々の反応が心配で不安に思うのは当然のことです。だからこそイエスはこのように励ましの言葉を語られました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。イエスこそ救い主であると知ったとしても、我が身の可愛さからイエスについていくことを諦めてしまうなら、十字架の救いをも諦めることになります。しかし、たとえ自分の身が危ういことになったとしても、それでもイエス様についていきます。そういう人は何よりも価値のある永遠の命をいただくことができるという約束です。もちろん、十字架の救いというのは一方的な恵みによる、ただ信仰を通しての救いであり、信じるだけで与えられる救いであり、そうしたから行いによって救われるという、そういう行いの対価としての救いが教えられているという意味ではありません。そうではなくて、そのような究極の選択に迫られた時にこそ、その人が本当にイエスを信頼しているのかどうか、信仰があるのかないのかが明らかになるという意味です。こういうわけで、 イエスの弟子たちの期待はある意味では裏切られました。ローマを打ち破り、イスラエルの王となり、自分たちの命の安全を保証してくれると、自分たちの家族の安全を保証してくれると期待していましたが、そんな弟子たちにイエスはメシアの本当の使命を教えられました。全世界の人々を罪と死の支配から解放すること、そして本当の誠の命、神との正しい関係、神との平和、永遠の命を与える、それこそが、その命を保証することこそがメシアの本当の使命であったのです。それは十字架への道でした。そしてそのイエスについていくということは、自分たちも同じような道を歩むことになるということを意味したのです。ただしそれは死で終わる道ではなく、復活への道でもありました。永遠の命を約束された道であったのです。ですからイエスは25節の言葉をもって弟子たちをさらに説得しました。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。たとえ全世界を手に入れても、たとえ手に入れられうるすべてのものを手に入れたとしても、ということです。弟子たちで言えば、たとえローマから独立し、イスラエル王国を打ち立て、高い身分と富と繁栄を手に入れたとしても、ということになります。私たちに当てはめるなら、自分の願いや夢や人生設計がすべてうまくいって、全部叶えられて、理想通りの、思い通りの、これ以上なく幸せな人生を送ることができたとしても、ということです。たとえそうであっても、最終的に自分自身を失い損じてしまうなら、何の益があるでしょうか。すべてを手に入れたとしても、自分を失ってしまうなら、一体それが何になるのか。そのように問いかけておられます。ところで、今私の家では少々困った事態が起こっています。給湯器の寿命が来て壊れてしまったのです。お湯が出ないのでお風呂に入れない事態となっていますね。お湯が出なければ浴室や風呂桶があっても何の役にも立たないということを思い知らされているところです。他にもそういった実例をいくらでも挙げることができるでしょう。例えば、どんなに立派な家財道具を持っていたとしても、住む家がなければ役に立たないでしょう。どんなに高級なスポーツカーを持っていても、燃料がなければ走ることはできません。同じように、命がないなら、永遠の命がないなら、神との平和のうちにある誠の命がないなら、あらゆるものを手に入れるため、自分を守るため、幸せになるため、あらゆる努力をしても、すべてが泡となってしまうのです。ですから、最優先に守るべきものを見誤ることがないようにとイエスは言われるのです。神との平和と永遠の命があってこそ、人生は永遠に意味のあるものとなるのです。それへ、このお方こそ神の子キリストであると気づいた人々に対して、イエスは時代を超えて今も呼びかけておられます。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。さまざまな不安や心配があったとしても、最も優先すべきことは神との平和、また神の前における本当の命であるからです。 イエス・キリスト、この方こそ本当の救い主であるとすでに分かった上で、なお迷っている方がいらっしゃるのであれば、ぜひこのイエス様の言葉を心に留め、この御言葉に押し出されて一歩前に踏み出していただければ幸いです。それでは終わりに一言お祈りをさせていただきます。黙祷の姿勢をとっていただければ感謝です。天にいます私たちの父なる神様、慈しみ深いまた聖なるあなたの御名を賛美いたします。私たちを罪と死の支配から解放するために御子イエスが来てくださり、十字架の死と復活により救いの御業を成し遂げてくださった恵みを感謝いたします。それへどうか私たちが優先順位を見誤ることなく、何よりも大切なものを求めることができるように助けてください。このひとときを感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。皆様ご清聴ありがとうございました。